聞いているあなたにちょっと想像してみてほしいんですよ。
はい、どんなシチュエーションでしょうか。
もしあなたが巧妙な恋愛詐欺師に、例えば1000万円とかの代金を騙し取られたとしますよね。
うわー、それはかなり絶望的な状況ですね。
ですよね。で、絶対的な証拠を手に法廷へ向かって全額返してくれって求めたあなたに対して、裁判官が冷酷にこう言い放つんです。
なんて言うんでしょうか。
あなたにはお金を取り戻す権利はありません。なぜならあなた自身の手が汚れているからです、と。
なるほど。それはショックというか、到底納得できないでしょうね。
もしそんな展開になったら、あなたはどう思いますかっていう話なんですが。
まあ、理不尽極まりないって起こり狂うのら普通ですよね。でもこれ、決してフィクションじゃなくて、現実の日本の法廷で日々繰り広げられているリアルな光景なんですよ。
いやー、恐ろしい世界ですよね。ということで、今回の探究では、普段ニュースとかでゴシップ的に消費されがちな、そのパパ活の関係が破綻した後の金銭トラブル、この裏側を深掘りしていこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
今回の情報源は、名古屋にある太陽法律事務所さんが公開している実務の最前線を解説した記事なんですが、これがもうめちゃくちゃ面白いんですよ。
そうなんですよね。この資料が非常に興味深いのは、単なる愛憎劇として片付けるんじゃなくて、これを法廷というリングでの高度な理論のぶつかり合いとして解剖している点です。
なんかただの泥沼の痴話喧嘩かと思いきや、実は緻密なチェスゲームだったみたいな。
まさにそんな感じです。攻撃側の貸金や不当履歴という法理と、防御側の不法原因給付という絶対的な盾が真っ向から衝突する、いわば理論の格闘技なんですよね。
よし、じゃあこれを早速紐解いていきましょう。まずは法的なバトルを解剖していく前に、そもそもどんな状況でこの争いが爆発するのか、前提となる戦場を整理したいんですが。
ええ、一言にパパ活トラブルといっても、事案の性質によって中身は全く違いますからね。
資料では大きく分けて両極端な2つのケースが提示されていましたよね。
はい、その通りです。まずケース A として挙げられているのが、通常の男女交際のもつれから発展するパターンですね。
これ、関係が良好なうちは、男性側が女性の気を引こうとして自発的にプレゼントを買ったりとか、高級な食事をおごったりしてるんですよね。
ええ。でも、別れた途端に婚約破棄だとか、今まで費やした金品を全部返せと言い出すわけです。
いやー、ここで一つ疑問なんですが、これって冷静に考えれば虫が良すぎませんか？
と言いますと。
例えるなら、聞いているあなたが友人に、今日は俺のおごりだって気銭よく高級なコーヒーをご馳走しておいて、1年後に喧嘩したからってその請求書をお送りつけるようなものですよね。
はは、確かにその例えは分かりやすいですね。
なぜこんな自分で勝手に未遂だのに後から返せっていう主張がわざわざ弁護士の元に持ち込まれるほどの問題になるんでしょうか。
これ非常に重要な問題を提起しているんですよ。つまり当事者の頭の中で恋愛感情の崩壊というショックが法的な被害にすり替わってしまっているんです。
ああ、なるほど。裏切られたっていう裏の実が記憶を書き換えちゃうわけですか。
そうなんです。自発的に未遂だという事実が起こりによって騙し取られたという被害妄想に変わってしまう。だからこそそのカオスな状態を整理するために法律という冷徹な定義が必要になるんですよね。
感情と論理が癒着しているからそこを切り離す作業がいると。
ええ、主観的な被害者意識を剥がして客観的に何が行われたのかを見極めるのが実務の第一歩です。
そしてもう一つの極端な例、ケース B ですね。これが最近ニュースでもよく耳にする頂き女子のような恋愛詐欺的なケースです。
はい、こちらは実態としては推し活に近くて、肉体関係がない、あるいはあっても女性側の巧妙なマニュアルとか嘘に誘導されて代金を吸い取られるパターンですね。
先ほどのケースとは違って、完全に搾取する側とされる側っていう構図ですよね。
ええ、同じお金を返してほしいという要求でも、一つは単なる未練がましい要求で、もう一つは計画的な詐欺師外の側面が強い。この事実関係の違いが後の法廷戦術に決定的な影響を与えていくんです。
ここからが本当に面白いところなんですが、じゃあいざ感情が爆発して法的請求へと変わるとき、主に請求する側である男性は具体的にどうやって理論武装をして攻め込むんでしょうか。
単に改正と叫ぶだけでは裁判所は動いてくれませんからね。男性側はそのお金が単なるプレゼント、つまり贈与であったことを否定して法的な返還義務を構成しなければなりません。
そのための攻めの矢が大きく分けて2本あると。
はい、 まず1本目の矢が貸金、つまり消費貸借契約に基づく返還請求です。あれはあげた金じゃない、一時的に貸しただけだという主張ですね。
でもちょっと待ってくださいよ。パパ活とか愛人関係でわざわざ借用書とか契約書を作る人なんてまずいないですよね。
おっしゃる通りです。実務上もそこが最大のハードルになります。
タクシー代を貸すときに友人といちいち契約書を交わさないのと同じで、ましてや何百文も飛び交う愛憎関係の中でどうやって貸したことを証明するんですか？
契約書という決定的な証拠がない以上、男性側は LINE などのメッセージアプリに残された断片的なやり取りをかき集めるしかないんです。
断片的なやり取りですか？
ええ、そこからお金を貸し借りする法的な合意があったんだということを裁判官に推認させるための立証活動が必要になります。
でも例えば LINE で女性側が仕事が落ち着いたら返すねとか言ってたとしてもですよ、それって単なるその場しのぎの社交辞令とか面倒な会話を切り抜けるための言い訳を可能性もありますよね。
はい、十分にあります。
それだけで法的な貸金の証拠になっちゃうんですか？
そこがまさに腕の見せ所というか、裁判官はテキストの表面的な言葉だけじゃなく、文脈や背後にあるメカニズムを精査するんです。
ほうほう、メカニズムというと？
例えばそのメッセージが送信されたタイミングですね。お金が振り込まれる直前なのか、それとも数ヶ月後の催促に対する曖昧な返答なのか、あとは具体的な返済期日や分割の条件に言及しているかとか。
なるほど、ただのいつか返すねじゃ弱いってことですね。
漠然とした内容であれば法的な拘束力を持つ消費貸借の合意とは認められにくいのが現実です。いかに具体性があるかが鍵になります。
いや、貸金として立証するのは相当難しそうですね。じゃあもう一つの二本目の矢はどうなんですか？
もう一つが不当利得返還請求、あるいは不法行為に基づく損害賠償請求です。
なんだか難しそうな言葉ですが、要するにどういうことですか？
簡単に言うと、結婚前提だったのに裏切られたから返せとか、親の病気だと嘘をついて騙し取られたから賠償しろという攻め方ですね。
あ、なるほど。具体的な嘘をついて引き出したお金ならこの矢が刺さるわけですね。
その通りです。ただしこれも壁は高いんですよ。単なるお小遣いとして渡したんじゃなくて、女性側の明確な欺罔行為、つまり嘘が原因で支払ったという因果関係の証明がいります。
つまり男性側がいかに明確な嘘を引き出せていて、それを証拠として残せているかが勝負の分かれ目になると。
ええ、言った言わないの水かけ論にならない客観的な記録が必須ですね。
さて、こうして男性側が鋭い2つの矢を放ってくるのに対して、お金を受け取った女性側はどうやって防ぐのか、ここが一番のハイライトですよね。
はい、ここで民法が用意している最強の盾が登場します。それが不法原因給付という反論の弾幕です。
民法第708条のやつですよね。これ根本にあるのがクリーンハンズの原則っていう考え方だと資料にありました。
ええ、まさにそれです。汚れた手を持つ者は法廷に救いを求めてはならないという大原則ですね。
ちょっとリスナーの皆さんにも分かりやすく説明してもらえますか？
はい。公序良俗に反する目的、例えば愛人関係の維持とか、性交渉の対価として自ら支払ったお金については、後になって返してと言っても、国家つまり裁判所は救済しませんよというルールなんです。
なるほど。これ私が考えた例えなんですけど。
はい、どんな例えでしょう？
銀行強盗の2人が盗んだお金の分け目がおかしいって裁判官に訴え出たとしても、裁判官はそもそもあなたたち両方とも犯罪者でしょ、帰れって門前払いにするようなものですよね。
ああ、ここで非常に興味深いのはまさにその例えの通りだということです。国家の司法機関が不法な関係の清算に手を貸すことは許されないという強烈なフィクションが働いているんです。
フィクションですか？
はい。これが認められれば、仮に男性側の貸金という主張が形式的には成り立っていても、結果として1円も取り戻せなくなるんです。民法90条の公序良俗が形式的な契約を根本から無効化してしまう法のダイナミズムですね。
所有権は女性側に確定しちゃうわけですね。でもちょっと待ってくださいよ。
はい、何でしょうか？
この最強の盾、女性側が何千万円も搾取するような悪質な詐欺だったとしても、あなたもパパ活っていう不純な動機だったでしょって言えば逃げ切れちゃうってことですか？
そこがまさに現代の実務で最も争いになるポイントです。攻めと守りが出揃ったところで、裁判所はこの勝敗をどうやって判定するのか。
自動的にパパ活だから全額没収ってわけじゃないんですよね。
もちろんです。ここで裁判所が用いるのが、不法性の資格、いわば総合考慮の天秤なんです。
どちらの手がより汚れているかを測る天秤ですね。
ええ。男性に有利なケース、例えば女性側の嘘が極めて明確で悪質な詐欺だった場合と、女性に有利なケース、例えば単なる性交渉の対価だったり、男性が既婚者で年少の女性を囲っていた場合などを細かく比較考慮します。
単純な白黒じゃなくてグレーの濃淡を見比べるんですね。
そうです。そしてここ数年、この判断基準に大きな変化が起きています。
どういうことですか？社会の空気が変わってきたっていうことですか？
まさにそれです。最高裁の原則として、公序良俗はその時点の公序に照らして判断するというものがあります。
その時点の公序、つまり昔と今では価値観が違うと。
はい。かつては財力のある都市年の男性が経済的に弱い立場の若い女性を金銭で支配するという構図が一般的でした。だから男性側の不法性が高いとされやすかったんです。
確かに昔の愛人契約ってそういうイメージがありますね。
でも今はどうでしょう。冒頭で触れたような委託女子や恋愛詐欺のように、若い女性がマニュアルを駆使して転売男性の孤独や行為に巧妙につけ込んで搾取する構図が触れています。
ああ、なるほど。搾取の構造が逆転しているというか、情報の非対称性を利用しているのはむしろ女性側だってことですね。
その通りです。この社会通念の変化を受けて、近年画期的な判例が出ています。令和3年や令和4年の東京地裁の判決なんですが。
ほう、どんな判決ですか？
女性側の騙しの手口があまりに悪質で計画的であり、男性側の不法性をはるかに上回るとして、なんと女性側の盾である不法原因給付を無効化し、返還を認めた事例が出ているんです。
最強の盾が破られたんですか？
はい。つまりこれはどういうことかというと、法律は決して固定された石板ではなくて、社会の変化とともに呼吸している生き物だということです。これをより大きな視点に結びつけると、法廷が現在の社会通念をどう適用しているかがよくわかります。
つまり時代とともに誰が一番悪いのかという社会の基準自体が変わってきているということですよね。いやー、ダイナミックですね。
ええ、どちらが道徳的に正しいかとジャッジするのではなく、天秤の傾きが変わってきているんです。
だとすると、裁判所の判断基準が常に揺れ動く天秤なんだとしたら、弁護士という実務家は現代で何を武器にして戦うんでしょうか？
そこが実務家の腕の見せ所です。対応法律事務所のような現場のプロが重視するのは、感情的なドル試合の裏にある客観的な証拠の配線なんです。
証拠の配線ですか？なんだか機械的ですね。
ええ、金銭授受のまさにその瞬間にどんな LINE のやり取りがあったか、そのお金が関係維持のコストなのか、それとも独立した使途の貸金なのか。
なるほど。後からいくら泣き叫んでもダメで、その瞬間のデータが全てだと。
はい。ちなみに対応法律事務所はパパ側からもいただき、女子側からも依頼を受けて解決に導いている実績があるんですが、どちらの側に立つにせよ、絵画が武器にするのはこの徹底した客観的視点、冷徹なリーガルマインドなんです。
愛だの裏切りだのというドロドロの人間ドラムが、最終的にはチャットアプリのタイムスタンプとか、たった一行のテキストメッセージで決着がつくわけですよね。なんだかすごく冷酷というか、シュールな世界ですね。
冷酷に感じるかもしれません。しかし、主観的な混沌、カオスに対して公平な判断を下すためには、客観的な記録という冷たいメスが必要不可欠なんです。法が冷酷であることには、社会秩序を守るという大きな意義があるんですよ。
なるほどな。いや、今回の深掘り本当に面白かったです。リスナーの皆さんも、パパ活なんて自分には縁がないって思ってたかもしれませんけど、少し見方が変わったんじゃないでしょうか。
ええ、事実がどのような法的な枠組みに当てはめられるのか、感情よりも客観的証拠がどう評価されるのかを知ることは、誰にとっても重要です。
そうですよね。ビジネスにおける契約とか、日常のあらゆる約束事を見る目を養うことにつながりますもんね。
まさにその通りです。日常に進むリスクを回避するための強力な思考のフレームワークになるはずです。
さて、ここで最後に、聞いているあなたに向けて、私からちょっと挑発的な問いを投げかけたいと思います。
お、何でしょうか？
もし私たちの法的な運命が LINE のようなデジタルの足跡で決まるのだとしたらですよ、メッセージが自動で消えるようなシークレットアプリでやり取りをしていた場合、裁判所はこの 証拠なきクリーンハンズの天秤を一体どうやって測るんでしょうか。
それは恐ろしい問いですね。証拠が文字通り煙のように消えてしまう時代、法廷はどう真実を見極めるのか。
ええ、法の論理はどう進化していくのか、ぜひあなたも考えてみてください。ということで、今回の探究はここまでとなります。いつも最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。